アミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密ということで、毎回フリーマンオフィスの中村さん、お世話になってます。
お世話になってます。
はい、いやー、この暑いの中ね、はい、
暑いですね、今年の夏も。
はい、なんか蒸し暑かったり雨がぐわって降ったり。
そうですね、
大変ですよね。
大変ですね。
映画の宣伝をなさるというのも大変ですね、
は
い、
実は、はい、今日ご紹介する作品、はい、先日完成披露試写会やったんですけど、はい、大事件が起こりまして。
あ、どうしたのか。
新宿のとある劇場でイベントやったんですけど、はい、ブレーカーが落ちちゃったんですよ。
暑くて映画館、クーラー。
そうです。
あ、
映画館ですよ、この21世紀のご時世で。新宿の大都心の映画館でブレーカーが落ちるっていう、
うんうんうんうん、それ映画 の試写の途中。
いや、完成披露の舞台発でキャストの方が出てきてすぐですね、うん、はい、で照明落ちちゃって、うん、客電は落ちなかったんですけど、はい、ピンスポって、
はいはい、
キャストの方に当てるあれが落ちて、あと音声ラインも死んじゃって、
わあ、じゃあ生ライブみたいになっちゃったわけですか。
そうなんですよ。それで結局復旧しなくって、うん、だからもうカメラの方はスチールカメラマンで来ていただいた方は前の方に座ってるからいいんですけど、うんうん、ムービーって一番後ろじゃないですか、うん、だからテレビカメラマンさんが全然撮れなくって、
あ、ちょっとじゃあ残念だったわけ。
でその後に囲み合って、そこでごめんなさいっていう感じでフォローしたっていう感じだったんですけど、うん、まあそんなちょっと大問題も起きちゃった
ありながら
この作品、
はい
はい、東京 PR ウーマンという、
まさに PR しなきゃいけない日に。
そうなんですよ。うん、
でも、はい、いや、じゃあ映画の内容からいくと、
はい、
そこから、はい、このマイナスからプラスへのこう上昇がすごかったっていう映画じゃないですか。
だからもう作品も、まあ、もともとちょっとドジな、うん、女の子、銀行に勤めてたんですけども、うん、まあ、ちょっと合コンでの些細な嘘がきっかけで、うん、PR 会社に転職して、うん、ダメダメだった彼女が、まあ、いろんな失敗しながらも成長していくっていう、うん、まあ、お仕事映画、うん、21世紀のトレンディードラマみたいな感じなんですけども、うん、まあキャストの方も、まあ、そんなトラブルがあったので、うん、本当にこれが今まで人生最大のトラブルですみたいな、もうそんな感じでしたね。
見た人はもう今まさにその映画を見たばっかりだから多分受けたでしょ。すごい。
すごい、見る前の完成披露だったんですよ。
あ、そうなんだ。
でも内容があんまり話せなくってっていう感じでもあったんですけど、うんうん、でも本当にもう私も周りでこう宣伝とか広告会社の友達とかいて、うん、もうこんなことがあって散々だったんだよって話をしたら、うん、でもそれって宣伝的にはね、勝ってるよって言われて、
事件だ。
実際ヤフートップとかにもニュースがバーンと出て、
うん、
山本美月主演映画でブレーカー落ちるみたいな感じで30分中だみたいな感じで。
これってでも資格決定できることじゃない。
そうですよ、奇跡ですよ。
持ってるねって話ですよ、ね、
ある意味持ってるんですかね。
はい、じゃないでしょうかね。
はい、でもこの日もキャストの方、主演の山本美月さんほか、うん、いろいろリリコさんとか出演されてて、うん、皆さんこんなことは初めてだと。リリコさんがこの中でちょうど一番芸歴が長くて、はい、27年はい、芸歴の中で初めてよって言ってやっぱりおっしゃってて、まあ、特にリコさんなんか普段司会業なんかでも、うん、そういった舞台とか出てると思うんですけど、うん、初めてよって言って、いや本当に私なんかももうこの仕事させていただいて11年目なんですけども、はい、初めてですし当然、
はい、そうですか。もう汗だくだくだった
り、汗だくだくどころじゃないですよ、もう
走り回る、
走り回るし、でももうき機械のことなので、うん、やっぱこちらわからないじゃないですか、うん、なのでこうムービーの方々、本当にいろんな局の方々が、はい、協力していただいて、劇場さんとこういうふうにすればつながるんじゃないかとか、うん、いろいろやっていただいて、うん、まあ本当になんとかかんとか音声ラインはっていう感じだったんですけど、
うんうん、昼間からだったんですか。
それがそうですね、夕方夜からの回だったので、うん、まあ、だからそんなにすごく暑くて死にそうっていうほどではなかったんですけど、うん、まあ、空調は少しは流れたんですよね、うん、だ本当に多分全部が落ちちゃったわけじゃなかったのでまだ良かったんですけど、うん、
そっか、ご苦労様でした、はい、というような東京 PR ウーマンですけれどもね、はい、これね、その山本美月さん、
はい、
を囲む、
はい、
こう、まあ、男4人ぐらい出てきますよね、
はい、男性が、はい、これがまた若手のイケメン俳優なんですが、うん、ってい
うか私ごめんなさい一人も知らなかったんですけれども
、はい、いや実はですね、はい、これが全員仮面ライダー出身っていうすごい
仮面ライダー
キャスティングなんですよ。
あいや、
はい、あの一番あの山本美月さんと、はい、あのまあ共演シーンが長いというか、うんうん、あの山本優、そうですね、直属の上司を山本裕介さんがされてるんですけど、うん、もう彼があの仮面ライダーカブトですね、2006年の仮面ライダー、うん、平成ライダーですね。
へ
で彼女が嘘をつきたくなっちゃったと言ったんですけど、一目惚れをしてしまって、はいはい、あのまあ、彼のために転職したとも言っても過言ではない、はいはい、あの彼役が桐山蓮くん、彼が仮面ライダーダブルですね、あの菅田将暉さんっていうあの共食いなんかで主演されてる、はい、あの俳優さんと、はい、この桐山さんで、はい、あの2人で1人のライダーになるっていう仮面ライダ ー、新しいですね、はい、そのダブルっていうのに出てたんですね、うん、これが2009年の作品で、うん、であのもともと学生時代から付き合ってたっていう設定の井上さんっていう、
まさひろ、
はい、が、仮面ライダーディケードですね、ダブルの一個前の台にやってた
9年6年8、9、6
ですね、はい、そうですね、ライダー揃い踏みっていうところで、
いや仮面何を隠そう、南谷はですよ、あの昆虫が好きなので、
はい、
まあ、自然仮面ライダーも好きですよねあのあら仮面ライダーの仮面って、
はいはいはい、
あのでも実際そのどんな男の子がやってたかとか、
はいはいはいはい、
あのどんな人がこう変身する前はね、でも微妙にこの仮面の形が変わったり、はい、触覚が変わったりしていることは知っているけども、はいはいはい、こういう人が中にも入ってないと思うけどねだってあのね変身する前
だから、まあ、
でも、うん、すごい好き仮面ライダー自体は。
あ、本当ですか、うん、結構ずっと見てた感じですか。
あれトンボですか、
バッタ、
バッタかトンボか、あ、バッタだね、
バッタですね、
そうここら辺がこういう風になってるもんね、
そうですね、そのでもあれ平成ライダーはさすがにあんまりノーチェックですか、は
い、そうです、だから知らなかったの、
そうですよ ね、 そうですよね、
全く、へえ、でも最近そういう戦隊ものから、はい、こう出てくる人たちって
多いです、多いです、
多いんじゃないですか、
はい、それこそあの今もう一世を風靡してる、うん、あの佐藤健くんなんかも仮面ライダー出身ですし、
あれも、
はい、あれも
流浪に献身、
そうです、そうです、
へー、
そうなんです、今本当に多いんですよ、仮面ライダーとか戦隊ものの出身の方ってすごく多くて、
うん、
あの本当にあの今回出てらっしゃる3人も、うん、あのドラマとかいろいろ出てらっしゃるので、
そうですね、
そうなんですよ、
あとあのミュージカルテニスの王子様っていう、
そうなんですよ、ま
あ、ちょっとこのね、あの
舞台の方ですね、そう、はい、
そういうのも、まあ、そこら辺は舞台私やってるので、はいはいはい、結構ミュージカルテニスの王子様はいろんなそういう男の子とか、
若い女の子の子たちが、
そう、出てるんだなっていうのも知ってて、はい、知り合いも何人か出てて、
あ、そうなんですか、
はい、
へ
え、そういうのに出てる人たちによる映画だったわけですね、
そうなんですよ、うん、
まあ、まだまだ演技はみたいなところがあったりもするけれども、まあ、 そうですね、それなりにみんなほら人気者だから、
はい、
自分の生かし方知ってるっていうか、はい、なんかそこら辺がなんか見てていいなと思って見てましたけどね、
はい、で今回まあ、その PR 会社に転職っていうことなんですけど、うん、実際、うん、実在する PR 会社が出てきて、うんうん、でさらにそこで実際、存在する商品、
うん、
いやお店を、うん、その作品中でも、うん、実名で出てくるっていうところがまた新しいなっていうところなんですけど、
そうでしたね、
はい、
なんか協賛とかそういう形なんでしょうかね、その場合、
そうですね、うん、一応そのベクトルさんっていう PR 会社が出てきて、うん、はい、であのベクトルさんが実際この、まあ、宣伝 PR 活動をしてる、
はい、
あの商品とかを、うん、まあ、作中でも扱ってるっていう形なんですけど、うん、実際少し前に原宿で ブームになったポップコーンなんか、
う
ん、
出てきた、はい、出てきた。
あれもまあ本当にさ、あれがこうブームが作られたって言ったらあれなんですけど、うん、まあ、こういうふうにして仕掛けていこうみたいな、そのPRとか宣伝の裏側みたいなところがすごく見えてきて面白いのかなっていう、あの今あの作中でも本当に出てくる、うん、あの回転寿司のスイーツが、うん、あの今女子高生の中でブームっていうので、うん、それもあの、まあ、もともと回転寿司なんて家族で行くところっていう感じですよね、うん、でもそれをこうスイーツに、この一番その何もない時間、お昼から夜まで何もない時間に水中目的で行く女子高生とかを狙ってみたいな形でこう口コミで広げていくみたいなところとかも、まあ、今回描かれていたりとかして、
うん、実際ね、あの今の時代に即したような PR の仕方っていうのを追求してますよっていう、はい、すごく実はリアルっていうか、
そうですね、やっぱりその実在の PR 会社が、まあ、PR のなんだろう、うん、実情というか、
うん
ね、はい、内幕を見せてくれてるみたいな形なので、うん、まあ、そういう就職活動してる学生さんとか、うん、宣伝とか PR に興味がある方とかは見るとすごく面白いんじゃないかなって思いますね。
なんかこういう形の映画がね増えてくるのかな。今ね、昔は監督ありき で、
はい、
で監督が映画撮れないな、お金が集まらないからとかいう話はすごくよく聞くんですね、はいはい、
そうですね、
でだからそう監督は撮りたい作品があってさ、はい、それであーっていうの、これはまた全然違う切り口だなと思うんですけど、
そうですね、
社会がこう、
はい、そうですね、
映画を撮らせるっていうか、
そうですね、なんで監督もこの間その舞台挨拶おっしゃってたんですけど、うん、もう本当普通だったらなんかこう悩んだ時とか親とか友達に相談するけど、うん、そういうのはもう一切いらないと、
うん、
もう本当にその彼女たちのバックボーン的な背景とか、うん、そういうものは一切いらない、親も出てこない、
うん、
ね、悩んでも友達とかにも特にそんなすごい相談するとかもなく、うん、もう本当にただただそのストレートに、うん、仕事に生きるというか、うん、そういうところを取るよみたいなところをこのプロデューサーからの指示で、だから本当だったらあえて入れるのが普通だけど、うん、あえて入れなかったっていう取り方をしたんですっていうのをおっしゃってて、
そうなんですか、はい、ディレクターね、コウスケさん、そうか、なんか、うん、監督はそうどういうつもりでやってるんだろうなともちょっと思ったのでプロデューサーとの相談でそういうことができてたんだ。
そうですね、もう本当に一切入れないっていうので、だからなんか面白い例えだったのが、うん、かつてアスナロ白書でしたっけ、うん、で西島さんが亡くなるシーンの時に普通だったら病室に親が来るよねって、うん、でもみんな囲ん周りをこうベッド取り囲んでるのって友人だったっていう、うんうん、もうそれを目指したって言ったらあれなんですけど、うん、要はそういうことだよねっていう、うん、もう本当にドラマとして、うん、あえて親とかそういうものは入れないでっていう、
生活習みたいな
ね、そうですね、出さないでっていうのが、
まあ、そういう狙いがあったのかと思ってみるとまたちょっとじゃあ2回見なきゃいけませんねそうするとちょっと違ってくるなと思うし、
う、ね、
は
い、
まあ、あとね、あ、ファッションとかね、
そうですね、やっぱり山本美月さんがキャンキャンモデル出身っていうのもあって、すごく可愛らしいファッション、
そう、いろんな洋服ね、
そうなん
ですよ、
着て、このストーリーの中で27着も服着てるらしくて、
わわ、
本当にもう
そうか、着替えたもんね、たくさん
いっぱい着替えてました、うん、
それがなんかあと一緒に働いてる女の子たちも、
はいはい、
ありえないっていうような面白い格好をしてたのが、
そう、結構華やかな格好で、でもなんか実際ベクトルさん の、はい、社員さん結構皆さんそんな綺麗な格好して美人さんが多いっていうことで、
そうなんだ、
割とそうなんですよ、結構エキストラでも出てたりとかして、
あ、そうなんだ、
はい、あながち嘘じゃない
レアの情報ありがとうへえ、そっか、なんか、はい、何かでやっぱりこう自分をアピールしなきゃ、あ、それこそ PR なんだ ね、
はい、そうですね、
洋服がへえ、そんなような、
はい、
ことがいろいろ重なる面白い東京 PR ウーマンはいつから、はいはい、
8月22日から、全国ロードショーです。
あ、そうですか、
はい、
どこが多いですかね、劇場というか、
あ、結構でも全国本当にあちこち回してるので、
うん、あ、そうですか、
はい、
では、東京 PR ウーマンで、はい、検索すれば引っかかりますかね。
そうですね、東京では池袋シネリーブルが、うん、はい、メイン館になってます。
そうですか、
はい、
じゃあちょっとこの夏最後の思い出にいかがでしょう、東京 PR ウーマン、ありがとうございました。
はい、
読書紹介コーナーリブル。
はい、8月ね、7月に宮崎の国富町というところに行っておりました南谷。そこには八丁坂パークハウスという宿泊所がありまして、そこにみんなの本棚といってね、そうですね、すごい300冊以上ありますかね、まあ図書館みたいに本が、どうぞご自由に、閲覧してくださいみたいなコーナーがあって、稽古する以外の時間は、何もすることがなかった南谷にはたくさん本を読んできました。そこでなんと宮崎の名水場、水のね、いい水の場所っていう坂口浩二さん著の、平成18年間の、本を読んで、そこでなんかあいいなこれと思ったのでちょっとご紹介します。宮崎の名水場、おいしい水とはと言っておいしい水のね研究をしてるんですよ。おいしい水の原因要因というのがその中に書いてありまして、水温が高い水は一般的にはおいしくないと、まあ、水温とかあと遊離炭酸、水中に存在する炭酸をちょっと水に溶けた時に、それがおいしくなるんだというようなことも書いてあります。それから、硬度、よくね最近硬度とか軟度とか軟水とか硬水とか表示されるようになりましたよね。この硬度がおいしい水の条件だということです。硬度の高い水は癖があり人によって好き嫌いがあるんです。一般に 50mg、 1リットルの中に 50mg ぐらい、カルシウムがマグネシウムイオンが含まれているのがおいしい水とされているらしいですよ。それでそのなんでこの宮崎の名水場という本が置いてあったのかといいますと、その保家岳パークハウスにある水がすごくおいしかったの。なんか青い瓶に入ってるんですけれども、まあ青い瓶に入ってるから美味しいって、まあ見た目も大事ですけれども何とも言えない、透明感がありましてですね、そして適度に硬いその水がとても美味しかったなと思って、宮崎の名水環境というのもその本の中にあったんですけれども、この中に県の北西部から南西部にかけて九州山地が走っており、そこから、美味しい水が水源として五ヶ瀬川っていうね、耳川、一つ瀬川などの河川が太陽に注いでおり、太陽っていうのは宮崎の、南側の太平洋のことですね。そこが、水資源と水資源となっていると書いてあるので、多分そこから水を汲んできているんだと思いました。八丁坂パークハウス、保家岳パークハウスの水は、九州山系の、多分、五ヶ瀬川から水を引いてきているというので、とても美味しい水だよということをお伝えしたくて今日はこの本を、ご紹介しました。坂口浩二著、宮崎の名水場でした。